ありがとう。ヒューマンコンシャス、東京 FM。東京 FM、東京 FM。
Think about future, Earth, science, love, the culture, yourself.Tomohisa Yamashita Cross Space
金曜日夜11時半、こんばんは、山下智久です。山下智久クロススペース、東京 FM をキーステーションに全国38局をネットしてお送りします。この番組のタイトルにもなっているクロススペースとは、魔法の方程式です。まあ、山下智久かける何かテーマを毎週決めて、それに対して僕が思ったことをバーッと喋っていくみたいな、そういうかなりフリーなラジオ番組になってます。皆さん、今日のね、テーマ、早速行ってみましょう。山下智久クロス金環日食来たー。金環日食来ました。まあ、先週は僕の小さい頃の夢でもあった宇宙飛行士がクロステーマでしたが、今週も宇宙がテーマです。早速ちょっとメールをね紹介していきたいと思います。ラジオネーム空耳、私がクロスしてほしいのは山下智久クロス金環日食です。来たー。以前スターウォーズの会の時に山下くんが宇宙が大好きと言っていましたが、私も負けないくらい大好きです。首都圏近郊で金環日食が見られるのは173年ぶりで、なんか173年ぶり、わあ。次回東京から見られるのは2312年、つまり300年後なんです。そうですか。これ3世紀ですよね。すごいね。その前に地球がどうなっているかって話ですね。一言その貴重な現象がもうすぐ見られるということで、このコーナーで取り上げてもらえたらなと思います。19歳、大学生、女性ね。え、3世紀後はね、さすがにね、何もう孫の孫ぐらい、孫の孫の息子ぐらいすごいよね。でもそれ173年ぶりに見られるんだって。しかもかなり広い範囲でね、絶対見逃せないよね、これ。今年はね、天文当たりとしても言われてるんですけども、その中でも一番のビッグイベントが5月21日の金環日食。次回日本で観測できるのは2035年、東京で見れるのは300年後。いやこれは絶対見たいよね。ということで金環日食を今日は徹底研究していきたいと思います。山下智久クロススペース、この後11時55分まで、僕とお付き合いください。それでは1曲目聴いてください。ジャミロクワイでスペースカウボーイ。 山下智久クロススペース、この番組は東芝ダイナブックの提供でお送りします。
あなたが世界を驚かせたっていいし、あなたが世界の先頭を走ったっていいし、あなたが世界を変えたっていい。可能性が 0% だなんて誰にも言えないのだから。 I'm possible。 できないことをみんなのできるの。東芝 PC ダイナブック。
トマリサ山下クロススペース、クロススペース、クロススペース。
山下智久クロススペース、今日のクロステーマは山下智久クロス金環日食。いよいよ来週月曜日の朝に迫りました。金環日食を徹底研究していきたいと思います。当日はどこで観測しようか、とりあえず家だよね。家のベランダから挑戦してみるって、ちょっと見えにくかったらちょっと外出てみようかなと思ってるんだけど、もうね、とりあえず金環日食っていうのは太陽がリング状になって見える現象なんですけど、月がね太陽に被るんだよね。すっげー綺麗になったの、多分この指輪みたいなさ、そういう風に見えるらしいんだけど、まあ実際に観測できる時間は午前7時半前後だとか、国内では87年9月に沖縄で観測されて以来25年ぶり。今回金環日食が観測可能なのは鹿児島県南部から福島県南部にかけて。国立天文台によると、日本でこれほど広い範囲で金環日食を観測できるのは実に932年ぶりだった。よくわかんないよね、932年ぶりとかね。なんで知ってんだよ逆にっていうぐらいのね感じでというわけで今日はこの金環日食の楽しみ方を、宇宙に関する最新ニュースや注目の天文現象などを紹介するサイト、アストロアーツの千水智博さんに解説していただきました。千水さん、そもそも金環日食というのはどういう現象なんでしょうか？
金環日食っていうのは、太陽の前を月が通って太陽が全部隠されるじゃなくって、太陽の周りのところがリング状に見えてるような状態、これを金環日食っていうんですね。金環日食が珍しいのはですね、やっぱりその太陽と月がぴったり重なるっていうのはなかなかない現象なんです。日食自体は世界中で、1年に2回ずつぐらい起こってるんですけれども、これが自分の住んでいる場所で見られるっていうのが非常に珍しいということで、今回大騒ぎになってるんです。
なるほどね。ちなみに5月21日具体的にはどんなことが起こるんでしょうか？
太陽がもちろん形がどんどん変わっていくんですけれども、例えば東京の場合だと6時20分ぐらいから太陽が欠け始めて、7時35分前後にさっき言ったような輪っかの状態に見えます。でこの時間っていうのは西に行くほど早くなりますので、ウェブサイトとか雑誌なんかでご自身が住んでいらっしゃるところの時刻をちゃんと確認してください。で太陽が隠されていくと、あたりが暗くなっちゃうのかなとか思われるかもしれないんですけども、実はそんなに変わらないです。ちょっと薄曇りになったかなぐらいな感じだと思うんですね。あと動物なんかは人間よりも敏感なので、もしかしたらその犬が騒ぐとかそういったことがあるかもしれませんから、太陽を見る以外にも動物の様子に気をつけるとか、あとはもしかしたらちょっと肌寒く感じたりするかもしれませんので、そういう微妙な変化も感じてみるといいかもしれないですね。
そうなんだ、動物はちょっと敏感なんだ。なるほど、そういう楽しみ方もあるんですね。へえ、マジ見たいんだけど俺。どうしよう、寝坊したら。これさ、どうしよう、寝ないで待つっていうのも手ですよね。月曜日なんだよね、でも。月曜日か。月曜日に寝ないで見るのつらいよね。絶対これ寝坊しできないな、これ。ちょっと目覚ましいつもより多めにかけようかなと思います。皆さんもね、これチャンスですから。これなんかやっぱね、こういう不思議なことが起こる年っていうのは大事だと思うんだよね。ちゃんとそういう現象を俺ね、見ておきたいなっていつも思ってて、流星群とかも俺絶対見るようにしてるんですよね。中学校ぐらいの時に流星群があった、中2か中3ぐらいだったんだけど、ものすごかったもん。ほんと感動して、それ見てからもう絶対こういうちょっと天文的なこうイベントは絶対見逃さないようにしようって思ってて、見たら本当なんかいい意味で価値観が多分変わると思うんで、ぜひ皆さん見てください。俺も見ますんで。天水さん、次なんですけども、金環日食の楽しみ方を 教えてください。
太陽がリング状に見える金環日食っていうのは実は日本全国で見られるわけではなくって、関東地方とか近畿地方の南部ですとか九州とかそういったところだけでリング状に見られるんですね。ただそこから外れたところではじゃあ何も見えないのかっていうと、そういうわけじゃなくって、太陽がとっても大きく欠けた部分日食を見ることができます。こっちもなかなかないことですので、ぜひご覧いただければと思います。
続いて、日本で綺麗に見える場所はどこなんでしょうか。
日本でそうですね、そういった中で特にどこが一番綺麗かということなんですけれども、例えばスカイツリーですとか富士山ですとか、そういったランドマークと一緒にご覧になるととっても綺麗に見えて楽しいと思うんですけれども、今回は何しろ自分の住んでいるところでそのリング状に見えるっていう非常に貴重なチャンスですから、まあ、どこかにお出かけというのもいいんですけれども、ぜひ自分が普段暮らしている場所でこの珍しい現象をご覧になるのがいいんじゃないかと思います。さらに詳しい情報はですね、5月2日に出ました月刊の天文雑誌星ナビっていうのがあるんですけれども、こちらに特集してありますので、ぜひ、ご覧ください。
はい、ありがとうございました。あれですね、やっぱりこう自分の住んでるところで見られるっていうのがものすごいポイントなんでしょうね、今回ね。ちょっと俺もとりあえずまず家のベランダから挑戦してみたいと思います。まあ、あのコメントいただいたのは、注目の天文現象などを紹介するサイトアストロアーツの千水智弘さんでした。ありがとうございました。いやー、見よう、みんなぜひ見よう、見てもうつぶやこう、あれであれでつぶやこう。OK、 ということで、今あの金環日食の話しててちょっとかけたい曲があるんで、ちょっとそれをね皆さんに聞いてもらおうかなと思います。僕もすごい大好きな曲です。モンキーマジックで空はまるで。
空はまるで君のように、青く澄んでどこまでも、
そのはモンキーマジックで空はまるでです。皆さんにはどうね聞こえたでしょうか。金環日食とこの曲って思った人もいるかもしれないんですけど、まあ、なんかこう空をね見上げることってね、なんかこう忘れがちになっちゃうんだけど、それをさ、まあ、今回金環日食っていうテーマがあるから、まあ、空を見上げる人がたくさんいると思うんだけど、そうじゃなくて普段の時からやっぱりね空を感じてほしいなっていうか、 俺すご毎朝することがあって、とりあえずカーテン開けるんですよ。そんで晴れだともうそれだけでさ、もうものすごいテンション上がるの。シャーみたいな、今日朝飯いっぱい食うぞみたいな気持ちになるんですけど、雨だとまたさ、はぁ、まあ、今日も頑張ろうみたいな、わかるかな、この自然に左右されてる感じ。だから晴れの時はなるべく空を見上げて、今日もいい天気だなって感じたいんですよ俺は。だからそういう気持ちとこの曲がすごい合ってるんで、まあ、とりあえずこうね、今年はたくさん空を見上げて行きたいなと、行ってほしいなと思ってるんで、この曲かけました。山下智久クロススペース、今日のクロステーマは山下智久クロス金環日食でした。まあね、先週に引き続きたくさん宇宙について思いを馳せてみましたけども、どうだろう、宇宙のこと考える、俺高校の時に友達の家によく泊まり行って、ねえねえねえと、寝る前にね、ちょっと宇宙の話しようよと、宇宙の話してたんですよ。いやでもさ、やっぱわかんないよねっつって終わるんでお前らなんで話してたんだよ。でも、いやでもさ、宇宙人ってやっぱいると思うと、いやいるっしょ、いや俺はいないと思うなみたいな、いやいるでしょみたいな、そういう話でもさ、知ってる、地球ってとか言って、水があるってすごいことなんだよねとか、まあ、そういう当たり前のことをすごい喋ったんだけど、でも本当にすごいんだって。なんか地球が昔ある惑星にこう衝突されて、ちょっとだけ角度が傾いたらしいんですよ。それで地球に夏と冬っていうこの温度差ができるような自転の回転が生まれたりとか、そういう本当にすごい奇跡がたくさん詰まった星らしいんですよ。それをねこう考えながら日々生活していくのか、何も考えずにスルーしていくかで、ものすごい人生の輝きがね変わってくると思うんですよ。だからやっぱりこう、まあ、金環日食だけではなくて、いろんな自然の素晴らしいそのイベントみたいのにちょっとね目をね抜けていってはどうかななんて思ってるんですよね。なんで皆さんぜひちょっと心の片隅に今日のラジオのことをね、今日のトークのことを置いといていただけると嬉しいなと思います。それでは今日のクロステーマの方程式行ってみましょう。山下智久クロス金環日食イコールロマン。すごいロマンチックなんですよ本当に。ね、何空を見上げてんだよってこうね突っ込まれそうだけど、ものすごい好きで、南国も好きだし海も好きだし、自然がとにかくすごい好きで、2週間に1回ぐらいはアースっていうDVD 見てるよ俺。あとオーシャンズとかね、海の中もまたすごい宇宙が広がってて、見たことない生物がさたくさんいるんですよ。宇宙人だよ、宇宙人のモデルになってるやつがいっぱいいる。超変な生き物がどっから足生えてんだよみたいな、どこに目ついてんのみたいな、すごいんだよ本当に。なんでもうそういうのどんどん知っていくと何が起きても動じなくなってくると思うし、とにかくすごい俺自然が好きで、その自然を感じたいんですよね。だからそういうことに対してもロマンっていうのがすごい合ってるのかなと思って、で考えないで過ぎるかちゃんと感じて過ぎるか、それだけで時間のね通り過ぎ方が違うし、うん、時間ってほんとさ限られてるから、なるべく無駄のないように感じてほしいなと、俺はそうしていこうかなと思ってます。はい、ということでまあ今回の答えはロマンかなと思ってます。月曜日の午前7時半、日本にいるみんなで空を見上げながら、その先の宇宙、そして僕たちが今いるこの地球のことを考えてみるのもいいかもしれません。
友久山下クロスペース、
東京 FM をキーステーションに全国38局をネットしてお送りしてきた山下智久クロススペース。リスナーの皆さんからもたくさんメールもらってます。ラジオネームジュリさん、先日テレビで宇宙から見たオーロラ&雷の映像を見て言葉をなくしてしまいました。やはり行けない私たちの代わりに山下くんに早く宇宙に行っていただいて伝えてもらいたいと。なるほどね、行きたいんですよ僕も。ジュリさん実はね行きたい、ものすごい行きたい、いつかね行ったらもうたくさん動画撮ってきますということで、たくさんのメール本当にいつもありがとうございます。メッセージは www.tfm.co.jp、番組ホームページからお願いします。先日この番組で先行オンエアしました新曲ラブチェイスがテレビアニメトリコのエンディングテーマ曲でオンエアされています。この曲チェック歌で配信中です。皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。それでは発売中のニューシングルアイテキサスを聴きながらお別れです。山下智久クロススペース、山下智久でした。皆さん素敵な週末を、そして月曜日は空を見上げてみてください。じゃあね。山下智久クロススペース、この番組は東芝ダイナブックの提供でお送りしました。
爪を噛む仕草が記憶に影を落とす、悲しいその瞳に映るのは俺の罪か、ふらりふらり揺れるナズルさまよい迷う、あいつの声が鳴り響く頭ん中で打ち枕、ゴン刺さってはくれないな、どんな痛みも愛おしい、どん Choosing soft どん底に希望があれば十分さ、狂っちまった世界に優しくキスを落とす、乾いた唇に滲む血は俺の罰か、ゆらりぐらりかわす、すっかりふぬけたお手じゃ、頭の中で笑ってるディアブロ一匹殺せない、どんでん返しなんかないぜ、生まれて死ぬまでどんずなり、 Don't let me down どんけんに光
消させばちょうどさ、あの日俺らはいつものようにテキーラを飲みながら、もうすぐ結婚するってあいつの話を笑って聞いてた。お前が死んだのは俺のせいだって言ったら。
スマートフォンで